今朝新しい1年を始めるにあたって一緒に考えたいこと、それは衰えること、言い換えると減り下るということです。聖書をお持ちの方はヨハネの福音書3章を、ぜひお開きください。ヨハネの福音書3章、今日は特に22節のところから30節の内容を学んでいきたいと思いますけれども、まずは御言葉全体を一度読みします。それぞれ神様の言葉によく耳を傾けてみてください。22節からこのように記されています。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。謙遜であること、これは私たちにとって大変難しいものであります。ピーナッツという漫画の中にもこんな物語がありました。ある日一人の男の子が友人に言うわけです。僕は大きくなったら謙虚な田舎のお医者さんになるんだって。都会に住んで毎朝起きたらスポーツカーで田舎に行って、そこで病気の人たちを治してあげるんだ。何十キロも離れたところにいる人たちを癒してあげるんだって。持っていた思いは素晴らしいものでした。素晴らしい願いでした。でもそんな彼が最後にこういうわけです。僕は世界的に有名な謙虚な田舎の医師になるんだって。聞きました？世界的に有名な謙虚な田舎の医師になるんだって。かつてこの物語を記した著者チャールズ・シュルツは、人が謙虚であることがいかに難しいのかということを皮肉ってこれを描いていました。ただどうでしょう、これと同じことは私たち自身のうちにも見られないでしょうか。私たち自身も最初神様や周りの人ませんことをしたいって、そうやって自ら進んで何かを始めるかもしれません。でも時間が経てば経つほど、初めの思いから次第にそれていって、気づけば自分自身のためになっていることがあったりします。最初は神様の栄光を表したいってそう願っていた熱心な思いも、次第に自分はこんなにも頑張っているのにどうしてあの人はとか、あの人より自分の方がよくできるのにと他の人と比べることによって、最初に持っていたその熱心な思いがいつの間にか苦い思いに変わってしまうようなことがあったりします。私たちはみんなすぐに自分というものが出てくる弱さを持っています。傲慢さやプライドという問題を内に抱えているわけです。そしてそれを持っているがゆえに、その結果私たちは喜びじゃなくて不平不満というものが、感謝ではなくて妬みや嫉妬というものが私たちの内から溢れてくることがあったりするわけです。だからこそここにいる私たち全員にとって プライドと戦って謙虚さにおいて日々成長し続けていかなければならないというのはその通りでした。どんな時も自分の栄光のためではなくて神様の栄光を追い求めるものとして変えられていかなければならないわけです。ある人は思うかもしれません、どうしたらいいんでしょうかって。感謝なことに御言葉は私たちを一人にはしませんでした。御言葉はいつも私たちにとって必要な助けというものを、私たちがどんな時も習うことのできる模範というものを与えてくれていました。それが皆さん、これから私たちが学んでいくことです。これから私たちが学んでいくのはある一人の人物の姿です。その人物とはバブテスマのヨハネでした。覚えてますか？もうこれまで一緒にヨハネの福音書を学んできた人は何回もヨハネについては触れましたけれども、ヨハネという人物は並大抵の人物ではありませんでした。もし誰かがプライドの罠に陥るその可能性があったとすれば、バブテスマのヨハネこそまさにそんな人物でした。歴史上の誰も彼のようにメシアの前に先駆者として使わされた重要な役割を担っていた人物はいませんでしたし、またイエス様ご自身もヨハネに対してこんな言葉を残していました。マタイの11章の11節に、女から生まれたものの中でバブテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたって。少し聖書を見れば、これらの事実というものを見れば、ヨハネの高慢さというものを助長するそんな可能性のあるものがたくさんありました。でも彼はそれに屈することなく、どんな時も自ら謙虚さというものを示していたわけです。もっと言えば、彼はイエス様が盛んになって自分自身が衰えるということに何よりの喜びを見出していました。自分が低くされていくことに、そこに喜びを見出していたわけです。一体どうして彼はそんな態度を取ることができたんでしょう。プライドにあふれてもおかしくないような、そんな彼の内をどんな時もへりくだらせて喜びに満ちあふれさせていたものは一体何だったんでしょう。その秘訣に今日は一緒に迫ってみたいと思います。新しい1年が始まって、どうでしょう、皆さんそれぞれに心を新たにされているかと思います。新年の抱負というものもそれぞれにもう決めたかもしれません。でもそんな新しい一歩を踏み出している今だからこそ、一人一人の歩みにとって最も欠かせないへりくだりというものについて自分のこととして考えてみましょう。この御言葉を通して私たちがますます主を知って、素晴らしさを知って、そして主と人にへりくだって使える、そのものと成長するための励ましになることを祈っています。では早速ですけれども、ヨハネのうちに見られる秘訣を見ていきたいと思うわけですけれども、でもその秘訣を見る前にちょっとだけ簡単に今回の背景というものを覚えておきたいと思います。今回の出来事が起こっている場面背景について、私たちは22節のところから26節のところに見て取ることができます。一体どんなことが起こっていたのか、まず22節からちょっともう後ろ見てください。22節から25節までこんな風に書かれています。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバブテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバブテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバブテスマを授けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議したって。さて今回見ていく場面、今回見ていく場面には大きな議論というものが生じていました。穏やかな話し合いではありません。25節のところで登場していたこの論議したという言葉、この論議したという言葉には言い争うとか口論するといった意味が含まれていました。 言い争うとか口論するという言葉です。ある仲介書ではこの言葉というものを夫婦の間で行われる議論というふうに表現していました。皆さんの方がそれをよく知っているかもしれません。要するにヨハネの弟子たちと彼らの間に彼らのもとにやってきた一人のユダヤ人との間に起こっていたその議論というのは激しいものでした。彼らは清めというものに関して口論をなしていたわけです。具体的なその議論の内容については私たちには何も分かりません。ある人たちはこの清めというものに関してユダヤ人の伝統的な清めの儀式について話し合っていたのではないかと考えていたりもします。ある人たちはこの清めについてイエス様が授けていたバブテスマとヨハネが授けていたバブテスマその違いについて彼らは口論していたのではないかと考えていたりもします。詳細はよく分かりません。ただ言えることはその会話の何かが引き金となって現状にすごい不満を抱いた弟子たちはヨハネの弟子たちは主であるバブテスマのヨハネのところに急いでやってきてそしてこう訴えたわけです。26節見ていただくとこんなふうに書いています。彼らはヨハネのところに来て言った。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバブテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きますって。皆あの方の方へ行きますって。皆さん弟子たちは何を懸念してました？彼らは多くの人たちが自分たちの先生のところではなく後から現れたイエス様の方へと流れていくことに危機感を持っていました。覚えてます？かつてヨハネというのはユダヤ全国の注目の的にあったそんな人物でした。マルコの1章の4節から5節のところを見てみるとマルコの1章の4節から5節にこんなふうに書いています。バブテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバブテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバブテスマを受けていたって。聞きました皆さん、一人二人の話ではありませんでした。数十人の話ではありませんでした。ユダヤ全国の者たちがエルサレムの全住民の者たちがバブテスマのヨハネのところに行ってバブテスマを受けていたんだと言われていたわけです。人々の関心は彼のもとにありました。そしてそんな働きや影響力というものを目の当たりにしていた彼の弟子たちはどう思ったと思います？当然自分たちのその死のことを誇りに思ってたでしょう。喜びや尊敬の思いというものを抱いてこれから先どうなっていくんだろうと大きな楽しみや期待というものを寄せていたでしょう。でもそんなヨハネよりも後に現れて徐々に弟子を増やして自分たちに集まっていたその注目や人気を奪うような存在が現れたわけです。その名の通りバブテスマを授けていたヨハネのその主な働きを横取りするかのようなそんなものが登場したわけです。いやもっと言うと皆さんおそらくイエス様はご自分では誰にもバブテスマは授けていませんでした。というのもちょっとページをめくって4章を見てみると4章のヨハネの福音書の4章の1節と2節のところ皆さん見ていただくとそこにこう書いています。ヨハネの1節4章の1節2節イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバブテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたときイエスご自身はバブテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったがって。思いません皆さん、ちょっとヨハネの弟子たちの立場になって一度考えてみてください。間違いなく彼らはどんな思いを抱いていたでしょう。彼らは 混乱や不満というものを持ってたでしょう。いや、焦りや苛立ちというものさえ覚えてたでしょう。彼らはヨハネのことを愛していました。彼らはヨハネのために時間や生活などいろんなものを実際に犠牲にしてヨハネについていこうとしていた、そんな者たちだったわけです。これからますますすごい功績や働きというものをヨハネが成していって、そしてますます大きな力や影響力というものを手にすることができるんだと信じて、彼の弟子は信じて疑わなかったでしょう。でもそれが全て失われそうになっていました。自分たちの手に持っていたはずのそのものが滑り落ちて他の誰かのところに移ろうとしてたわけです。ヨハネの弟子たちはどんな思い持ってたでしょう。またそれだけじゃありません。皆さん、今度はバプテスマのヨハネの立場に立って考えてみてください。バプテスマのヨハネもこれまでに見てきたように、彼こそまさに人々の関心を集めていたものでした。人々の間で知られていた、そんな存在でした。神様に大いに用いられていた彼は、先駆者として多くの人たちに神様の言葉を語って、そして多くの人たちが、町中の人たちが彼のもとにやってきてバプテスマを受けていたりしたわけです。傍から見ればその働きのすべてが順調に思えるような、そんなものでした。でもそのすべてのものが、別のものが登場したことによって突然にして全部終わりを迎えたわけです。どうです？もし私たちが弟子たちの立場なら、もし私たちがヨハネの立場なら、どんな態度を取るでしょう。自分たちのものだと思っていたものを取っていったものに対して、自分たちからスポットライトを奪っていったものに対して、妬みや不満というものを覚えるでしょうか。自分が持っていた、楽しみにしていたそのものを失ったことに対するその悲しみの大きさ、それを覚えて失意に暮れ、それを失ったことに対する不平不満というものを口にするでしょうか。ある人はもう忘れたらいいよ言うかもしれません。で、皆さん、そのような状況の中で果たして私たちは心から喜べるでしょうか。その状況の中で私たちは心から感謝することができるでしょうか。驚くべきことに、バプテスマのヨハネはそのまさに中にあって喜んでいました。その状況の中にあって変わらずに満足を見出していました。じゃあ思いません？一体彼はどうやってそのようにして満足を見出せたのかって、その秘訣が3つ私たちは見て取ることができます。27節のところからあと30節まで、この27節から30節の間に、私たちはなぜ彼がそのようにして変わらず喜びを持つことができたのか、3つの秘訣を見て取ることができます。その1つずつ順番に見てみましょう。まず1つ目にヨハネのうちに見出すことのできる1つ目の秘訣、それは全体像を覚えるということです。ヨハネのうちに見出せる1つ目の秘訣、それは全体像を覚えるということです。ヨハネは全体像というものを覚えていました。どういうことなのか、27節見てください。27節でこんなふうにヨハネは答えていました。ヨハネは答えていった、人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできませんって。これさらって書いてます。でもこれすごいと思いません？ちょっと想像してみてください。妬みに駆られて興奮気味になった、そんな弟子たちが自分のもとにやってきました。そして弟子たちは必死に訴えるわけです。 そしてその訴えを聞いたとき、ヨハネが最初に取った行動は何でした？彼は感情的になることありませんでした。先生としての立場が危ういことを聞かされて、どうにかそれを死守しようとして焦って対抗策を講じたのでもなければ、弟子と同じようになって嫉妬や不満というに満ちたそんな応答をするのでもありませんでした。私たちが彼と同じ立場だったらどうでしょう。周りの人たちは自分に興味や関心というもの、尊敬というものを抱いていて、自分自身もこれまで多くの時間や労力を費やしていろんな面で働いてきました。弟子として多くの者たちが自分についてきていたし、神様から託された大切な働き、務めというものをこれまで自分は先進して一生懸命にやってきたわけです。その全てが、その自分の立場の全てが失われますって聞かされたら、さまざまな誘惑が出てきてもおかしくないでしょう。出てきません、私たちのうちにも。いや、人々の関心や評価やそういったものは失いたくないって、いや、少しぐらいは自分が成してきたことを認められたいって、少しぐらいは自分がやってきたそのことを誰かに感謝されたいって。でもヨハネはそのような態度を取ることは一切ありませんでした。むしろ彼は失われてしまうというそのこと、その現状にさえ満足していたわけです。一体どうしてなのかって、なぜだったのかって、皆さん、鍵は27節にありました。彼は全てのものは天から、言い換えると神様から人に与えられるんだという、この全体像を正しく覚えていたわけです。全てのものは、ありとあらゆるものは神様から人に与えられるんだということ、この全体像というものを正しくヨハネは覚えていました。ヨハネは過去自分が成してきたことも、今自分が持っているものも、それからこの先与えられるものも、どんなものも同じです。ありとあらゆるものが自分が勝ち取ったものではなく、全部神様から与えられたものであるんだと、そう心から信じていました。そしてそれゆえに、皆さん、全部与えられたものだと思っていた、その信じていた、それゆえに神様がじゃあそれらを取り去られるのであれば、それも神様のなされる恵みの御業なんだと感謝していたわけです。元から自分のものでないからこそ、それを神様が取るのであれば、それも喜びにしていたわけです。そしてこれこそ、皆さん、私たちにとっても欠かせない重要な真理でした。私たちが忘れてはいけないこと、それは文字通り全てのものが、皆さん、私たちが日々の生活の中にあって置かれているそれぞれの状況もそうです。持っている持ち物もや財産もそうだし、仕事も家族も才能や能力も、そのすべてが神様からの恵みの贈り物だということです。皆さんが持っているものの中で贈り物でないものはないということです。果たしてこのような全体像に私たちは日々心を留めているでしょうか。思い返してみると、かつての信仰者たちはこの大切な真理を覚えていました。例えばあのモーセもそうでした。ちょっと皆さん、聖書をお持ちでしたら民数記11章を開いていただいて、ぜひ自分の目で見てくださればと思うので、開ける方は民数記の11章を開いていただいて、この民数記の11章26節のところからちょっと見ますけれども、この26節のところからは、かつてイスラエルの宿営の中でできた起こったある一つの出来事が記されていました。 26節のところからまず28節まで見てください。こんなふうに書いています。その時2人の者が宿営に残っていた。1人の名はエルダデ、もう1人の名はメダデであった。彼らの上にもう霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で予言した。それで1人の若者が発してきてモーセに知らせていった。エルダデとメダデが宿営の中で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアも答えていった。我が主モーセよ、彼らをやめさせてくださいって。一体何が起こってたんでしょう。覚えていてほしいのは、この時他の長老たちというのはみんなモーセと一緒に天幕に集まって、そしてそこで予言していました。でもここに出てきた2人の人物、エルダデとメダデだけは別の場所にいました。宿営の中で独自に予言していたわけです。特にこの時モーセの補佐役を務めていたヨシュアにとって、モーセの監督の下で予言せず勝手な行動をとっているその2人に対して良い思いを持たなかったでしょう。2人が別のところでやってるんだというその知らせを聞いた彼はモーセのところにやってきて言うわけです。彼らをやめさせてくださいって、彼らを止めてくださいって、そうやって自分自身の持った不平不満を口にしたわけです。じゃあこの訴えに対してモーセはどう答えたんでしょう。続く29節を見ていただくと、29節にこう書いていました。モーセは答えるわけです。29節、しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためをもって妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者になればいいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのにって。モーセどう応答しました。自分の監督から外れて勝手なことをしているようなそのような者たちに対して怒りを示してたでしょうか。自分の立場を敬わないようなそのようなものに対して憤りを覚えたでしょうか。 いえ、そんなことはしませんでした。彼は喜んでいました。この二人が神様によって用いられていたということを彼は感謝しただけでなく、何て言ってました。他のすべての民も同じように主の霊が与えられればいいのにって、そうやって願ってたわけです。モーセは自分のものにしたいなんてことは考えていませんでした。モーセは人々の関心やスポットライトというものを自分に向けようとしていませんでした。彼らは神様、モーセは神様が働かれること、そこに喜びというものを見出したわけです。自分がどうであろうとも神様がいろんな人たちを働くこと、そこに感謝していたわけです。だから面白いと思いません。ちょっと飛ばして12章まで行くと、皆さん12章の3節のところに何て書いてます？この流れで12章の3節まで行くと、12章の3節にこんな風に書いてました。モーセという人物についてこんな風に言われるわけです。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったって。謙遜な人物でした。謙遜な人物というのは自分に焦点を向けているのではありません。他の誰かに焦点を向けていました。神様が働かれることを喜びとしていました。モーセは非常に謙遜な人物だったんだって。でもこれ以外にもまだいます。例えばパウロもそうでした。今度は新約聖書に行って第一コリントを開いてみると、第一コリントの3章開いてみてください。第一コリントの3章のところ読んでいきますけど、覚えてます皆さん、このパウロとコリントの教会との関係って。言うまでもなくコリントの教会というのはさまざまな問題を抱えていた教会でした。いろんな問題抱えていました。その一つの大きな問題は教会の中に起こっていた分裂でした。本来であれば同じキリストにあって一つとされているはずの信仰者がそれぞれの考えや好みに従って、私はパウロにって、 私はアポロに行って、私はケパに行って、私はキリストにつきますって、そうやって自分たちの望んでいるリーダーに従って、互いの間で妬みであったり、争いというものが起こっていたりしたわけです。教会の人たちは人間の指導者というものに自分たちの誇りを見出していました。忘れてはならない存在を忘れていました。だからこそ皆さん、コリントを読んでいくときに、パウロはそんな人物たちに対して同じ真理を繰り返し繰り返し述べていくわけです。よく見てください。まず3章の4節のところから7節までこんなふうに書いています。4から7こう書いていました。ある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。またちょっと進んで今度は4章を見ていくと、4章の6節と7節、4章の6節と7節のところに今度はこう書いていました。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して高慢にならないためです。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。ってパウロが言わんとしていたことは明白でした。神様のためになすどんな小さな働きであろうとも、それぞれが持っているどんな些細なものであったとしても、そのすべてはそもそも神様のものだというわけです。あなたは何かもらったものでないものがあるんですかって、全部もらったものだってことです。自分たちのものではありませんでした。だからです皆さん、もし私たちが恵みによって与えられたものをまるで自分の力によって手にしたものとしてそうやって考えているのであれば、それは御言葉が教えているのと相反するということです。与えられているものを自分のと思っているのでは、皆さんそれ何だと思います。それを高慢というわけです。改めて立ち止まって一緒に考えてみてください。どうでしょう、私たちは自分自身が持っているもののすべて、自分自身が与えられているもののそのすべてがそもそも自分のものじゃありません、神様の所有物であるって覚えてるでしょうか。私たちの救いも同じです。私たちの救いも自分たちの努力や良い行いによって勝ち取ったものではありませんでした。恵みによってキリストにあって与えられたものでした。救われた後、私たちが成していくその主の働きというものも、働かせそのための賜物というものも、私たちが自分たちの力によって手にしたものではありませんでした。恵みによってキリストにあって与えられたものでした。それだけじゃありません。それ以外のものだって同じです。ありとあらゆるものは神様によって作られました。だから私たちの財布に入っているお金も、銀行に蓄えているその財産も、家や車というものも、あらゆる持ち物も、そもそも全部が神様のものなわけです。ある人は言うかもしれません、いやいやそれは違いますって、それらは自分が働いて手にしましたって、だから私のものですって。でももしそのように言う人がいるのであれば、よく考えてみてください。一体誰がそうやって働くそのために必要な体というものを、健康な体というものを私たちに与えてくださっているのかということです。それももちろん神様でした。 ですから一人一人が持っている才能であれ、学歴であれ、家族の人一人一人であれ、友人といった人間関係であれ、健康であれ、仕事であれ、同じです。すべてのものが神様から恵みによって与えられていました。皆さん、すべてのものが恵みによって与えられているからこそ、私たちは単に神様から与えられているその贈り物というものを管理しているものにしか過ぎないということです。そして確実に言えるのは、もしそんな管理者である私たちが自分の持っているそのものを見て、自分の置かれているその状況を見て、これは私に値する所有物です、これは自分が勝ち取ったものですと、そうやって考えているのであれば、それらが自分の手から失われていけば、必ず不安や恐れを抱くでしょう。自分の持っていないものを他の人が持っていれば、自分の持っているものを他の人が取っていこうとすれば、そこには妬みや不安というものが出てくるでしょう。だって自分のものだって思ってるからです。でも御言葉はそうは教えていませんでした。すべてのものは天から人に与えられるものでした。あらゆるものは神様の与えてくださる恵みの贈り物だったわけです。だから私たちには自分の手柄として功績として誇ることのできるものは何もありませんでした。神様が私たちに与えてくださっているものがあれば、皆さん、私たちが蛇の生活の中であって手にすることがあるものがあれば、救いがあれば、皆さん、私たちはそれは全部神様が与えてくださったんだって、そうやって感謝して喜ぶことができるということです。与えてもらってないものがあれば、神様は自分にそれは必要ないと思って恵みによって与えてくれていないんだと、それも喜ぶことができるということです。全体像を覚えているということ、それが喜びをもたらすために欠かせない一つ目の秘訣でした。次に二つ目に見て取れる秘訣ですけれども、二つ目は今度は自分の役割を覚えることです。二つ目は自分の役割を覚えることです。自分の役割を覚えることです。続き見てください。28節にこのように記されていました。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人ですって。覚えてますか？以前に見たいろんな箇所でもヨハネは繰り返し口にしていました。何を口にしていたのかって、一章の20節見ても、ヨハネの一章の20節にこう彼は言いました。私はキリストではありませんって。一章の23節を見ても、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声ですって。27節を見ても、その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありませんって。ヨハネは繰り返し繰り返し口にしていました。自分はキリストではありませんって。ヨハネの弟子たちは何にも聞かされてなかったのではありません。彼らは最初から自分たちが従っているその死の言葉というものを最も間近で聞き続けてきました。死の役割が途中で変わったのでもありません。最初からずっと同じでした。ヨハネはやってくるキリストのために道を整えてあげる、ただ人々の目をキリストに向ける、それが彼に与えられた唯一の役割だったわけです。面白いと思いません？本来であれば、これまでずっと一緒にいた弟子たちこそヨハネのこの目的を知っていて、おかしくない、知っていたはずでした。でも彼らは間違った期待を抱いていたからこそ、本来目を向けるべきお方を忘れていたわけです。弟子たちはヨハネがずっと見ておきなさいって言ってるそのお方を見ることができていませんでした。だからヨハネはまた彼らに言うわけです。28節で言われてましたよね。私はキリストではなく、その前に使わされたものですって。あなた方こそ 私がこう言い続けてきたことの証人じゃないですかって。ヨハネは周りがどんなに自分のことを持ち上げようとしても自分の姿を忘れることはありませんでした。ヨハネは自分のもとに弟子の数がどんどんどんどん増えていくその中にあって、自分がスポットライトを浴びたいって、そうやって本来の目的を忘れることもありませんでした。ヨハネは最初から最後まで自分自身の役割というものを覚えていたわけです。しかも皆さん、彼はただそれを覚えていただけじゃありません。ただそれを覚えていやいややってたのではありません。与えられた役割というものを心から喜んでました。続き見てください。29節、ヨハネは例えを用いてこんなふうに言います。29、花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのですって。ヨハネは自分のことをここで花婿の友人として描いていました。この当時、ご存知の方もいるかもしれませんけれども、ユダヤの結婚式においてはこの花婿の友人というのは付き添い人として重大な責任が与えられていたりしました。どんなものが与えられていたんですかって、友人は単に花婿のさまざまな必要というものを支えてあげるだけじゃなくて、式の計画を担ったり準備をやったり、時には経済的にその結婚式がうまくいくようにと支えてあげることもあったりしました。結婚式を始めるにあたって花婿の友人は全ての面で滞りなくいくようにと備えて、そして花嫁と花婿にとっての最高の晴れ舞台というものを整えるという、そんな役割を担っていたわけです。そしてその役割を終えれば当然すぐに自分の身を引きました。それが花婿の友人というもの、それに託されていた務め、また特権だったわけです。で、皆さん、この役割を持っているもの、ちょっと想像してみてください。もしそんな役割を担っていたはずの花婿の友人がいつまで経っても式の中心に居座り続けたらどうでしょう。花婿のために全てのものを整えてあげるそのはずの友人が、登場した花婿のことを横にガーッと押しのけて、私を見てくれって人々の注目を必死に集めようとしていれば、花嫁と結婚しようとしているその花婿に腹を立てて嫉妬や不満を口にしながらその式をどうにかして妨げようとするのであれば、皆さん、私たちそんな光景見たら何て言います？そんな友人に対して私たちだったら何て言います？おそらく言いません。早くどいてくださいって。この結婚式の中心はあなたではありませんって。そしてこれこそがまさにヨハネがここで弟子たちに言わんとしていたことでした。彼は花婿の友人として自分に与えられた役割を覚えていました。そして花婿であるイエス様が実際に表舞台に登場した今、自分の役割はもう終わりましたっていうことを分かっていたわけです。間違いなく彼は弟子たちが訴えているように表舞台にとどまり続けようとはみじんたりとも思っていませんでした。むしろ自分じゃなくて称賛を受けるべきお方に、神の御子に注目が移り変わったということを自分のこととして感謝していたわけです。自分が焦点を受けるのではなくて、本来受けるべきお方が現れたから、進んでその方に舞台を譲って、全ての人々が唯一の救い主であるこの方を信じ従っていくことができるようにって、そしてそのことを自分の最高の喜びとしていたわけです。ヨハネは自分に与えられた役割を覚えていました。じゃあ皆さん、私たちはどうでしょう。私たちは私たちに与えられた役割を日々覚えているでしょうか。焦点を向けるべきお方に私たちは焦点を向けさせているでしょうか。感謝のことに神様は今の私たちにも、ここにおられる一人一人にも様々な働きを与えてくださってます。 救われた者たちは皆さんかつては敵として歩んでました。でも救われた者たちはみんなキリストの素晴らしさを証しすることのできるキリストの大使として、キリストの証し人として今を生かされています。それだけじゃありません。私たちはみんな一人一人家庭にあっては夫や妻としての役割を、親や子としての役割を、学校や職場にあっては働き使える人としての役割を、いろんな務めをみんな与えられています。皆さん、その務めは神様が恵みによって与えてくださっているものです。どうでしょう、そうやって神様から託された働きに対して管理者として忠実であろうとしているでしょうか。神様から与えられたその大切な働きというものを神様のためになすことを喜びとしているでしょうか。バプテスマのヨハネはイエス様の道を整える、そんな先駆者として、そんな声として自分の役割を全うしました。そして役割通りに人々がイエス様を見上げたことを彼は自分のこととして喜んでいたわけです。私たちも自分の役割を覚えているということ、それが喜びを見出すために欠かせない2つ目の秘訣だったわけです。そして最後にもう一個だけ、3つ目に見て取れる秘訣ですけれども、3つ目はキリストの偉大さを覚えることです。3つ目に見て取れる秘訣、それはキリストの偉大さを覚えることです。全体像を覚えて自分の役割を覚えるだけじゃありません。私たちは愛する主の偉大さというものをずっと覚えていることが大切でした。30節最後見てください。こんなふうに書いています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんって。ここで皆さんに注目してほしい言葉があります。それはなければなりませんという言葉です。なければなりませんって気づいたと思いますけれども、ヨハネはこの箇所でなることが好ましいですとも、なることが時々あれば良いですとも口にはしませんでした。言い換えれば、彼はここで何らかの提案をしていたのでもなければ、何らかの勧めをなしていたのでもなかったわけです。彼はそうしなければならない、その絶対的な必要性を訴えていました。で、ここで興味深いのは、皆さん覚えてます？私たちはこの3章をずっと学んできているわけですけれども、私たちはこの3章の周りを見渡すときに、この3章の中にもうすでに2回これと同じ言葉が使われている場面を見たわけです。どこか覚えてます？しなければならないって、ヨハネの3章の7節にまず1つ目が出てきました。ヨハネの3章の7節もう一度見てくださると、こんなふうに言われてたわけです。 3-7、 あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりませんって。新しく生まれなければならないって、もう一箇所3章の14節を見ると、14節にこう書いてました。モーセが荒野で穴野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりませんって。人の子もあげられなければなりませんって。皆さん、罪人はみんな新しく生まれる方がいいですねではありませんでした。神の国に入るそのためには、すべての人たちが新しく生まれなければなりませんでした。人の子はあげられた方がいいですねではありませんでした。救いを備えるそのためには、人の子は十字架にあげられなければならなかったわけです。そしてこれらと同じように、皆さん、これらと同じようにキリストはさらに盛んにならなければならず、私たちは衰えなければならないって、そう言われているわけです。つまり皆さん、キリストが盛んになっていくことと私たちが衰えていくというのは、私たちに与えられている選択肢じゃありません。そうならなければならないって、これが私たち皆にとって、全ての信仰者にとって求められる生き方なんだというわけです。キリストの偉大さがますます大きくなって、自分たちはますます小さくなっていくように、 キリストの支配というものがますます広くなっていって、自分たちはますますその支配のうちに身を委ねるようになっていくように、キリストの栄光がますますますます褒めたたえられて、自分たちはますますますますへりくだったものとなっていくようにって、それが求められていることでした。もちろんこれは私たちがじゃあ嫌々ながらするのでも、しぶしぶするのでもありません。私たちが何か自分に対して、うわ自分はへりくだらないといけませんと、衰えなければいけませんということを朝から晩まで言い聞かせ続けるのでもありません。私たちにとってへりくだるための鍵なんだと思います。私たちにとってへりくだるそのための鍵は、私たちがいつもどんな時もキリストの十字架を見上げ続けることでした。これ皆さん面白いと思いません？3章はずっと何の話をしてきました？3章はずっと私たちには救いにおいて何もできないんだということ。でもそれに加えて、それにそうではなく、イエス・キリストの十字架によって救われるんだということを、信仰によって救われるんだということを見続けてきました。私たちがへりくだろうとするのであれば、私たちはいつもキリストの十字架を見上げて、そしてそこに示された自分自身のあまりにもひどい罪深さと、そしてそれに勝る主の愛というものを覚えること、それを通して私たちはへりくだったものとして成長していこうとするわけです。ジョン・ストットという一人の先生もこんな言葉を残していました。皆さんのレジュメに記しておきましたけれども、こんなふうに言われています。十字架を見るたびに、キリストは私たちにこう語りかけているようです。私はあなたのためにここにいるのです。あなたの罪を負い、あなたの呪いを受け、あなたの負債を支払い、あなたの死の代わりに死んでいるのです。歴史上にも世界中にも十字架ほど本当の姿に気づかせてくれるものはありません。私たちは皆特に自己義認において自分自身を過大評価してしまいがちであり、カルバリと呼ばれる場所を訪れるまではそれに気づきもしません。しかし十字架の身元に立つとき、私たちは真の姿にまで小さくなるのですって。その通りだと思いません？私たちが十字架を見上げるその時、私たちはそこに自分たちの罪深さを見ます。私たちはそこに己の無力さを見ます。罪に死んでいた私たちには救いのためにできたことは何もありませんでした。これまで学んできたように、宗教的な熱心さも罪の許しをもたらすことはありませんでした。道徳的な正しさも呪いを取り除くことなんてできませんでした。どれだけ自分の態度や振る舞いを整えたとしても、神の御怒りをなだめて負債を支払うことなんて不可能だったわけです。救いの道は私たちのうちにはありませんでした。でもそんな希望のない私たちのために、イエス・キリストが十字架にかかってくださいました。他の誰でもない神様が恵みによってキリストにあって救いへと至る、その唯一の道を備えてくださったわけです。残念ながら、悲しいことに、私たちは自分自身に心が奪われて、自分を中心にして本当に誇りとするべきその存在を忘れてしまうことがあったりします。そして皆さん、私たちがもし恵みによって救われて、日々神様が恵みによって与えてくださっているものによって生かされているんだということを忘れてしまうのであれば、そこに何が生まれると思います？当然そこには自分を誇りとする態度が出てきます。そして自分を誇りとするその態度が出てきたときに、誇りとしているその自分がふさわしい扱いを受けなければ、誇りとしているその自分がふさわしい状況に置かれていなかったとすれば、私たちは喜びを失って、感謝を失って、そしてその状況の中で不満足や妬みというものを覚えたりするわけです。だから私たちは忘れてはいけませんでした。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできないということです。そしてもし私たちに神様が恵みによっていろんな役割を与えてくださったのであれば、いろんなものを託してくださったのであれば、私たちは感謝しながら 与えられた役割を忠実に果たして、そしてそれによって偉大な神様が、偉大なキリストが褒めたたえられることを喜んで求めていこうとするわけです。バプテスマのヨハネは待っていたお方が来られたからこそ自分の役割は終わりましたって、そうやって衰えることを喜びました。皆さん、私たち約束の救い主は来られました。王の王であられ、王の王であるその花婿は来られました。だとすると、私たちにふさわしい王は何でしょう。私たちにできる最高の王、それはこの方の前に喜んでへり下ることです。偉大なキリストは盛んにならなければならず、私たちはますます衰えなければなりません。この1年もへり下ったものとして神様に仕えて、そして人に仕えるものとして共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たち一人一人、あなたから恵みによって全てのものを受けているということを改めて御言葉を通して考え知ることができました。あなたの大きな憐れみに心から感謝いたします。私たちは何もそれに値するものではありません。かつては敵として歩んでいましたし、今もなお救われた後でも罪に罪を重ねてしまい、あなたを悲しませてしまうようなものです。でもそんな私たちに対しても、あなたは恵みによって、ご自身の大きな愛と憐れみによって必要なものを備えてくださり、私たちを生かしてくださっています。ですから、どうか神様、私たち一人一人が日々の生活の中において、この素晴らしい神様をますます愛することができますように、この神様をいつも感謝して喜び、その前にへり下ったものとして歩んでいくことができますように、どうか私たち一人一人が自分自身にフォーカスを置いて、焦点を置いて、関心を置いて、自分自身を見てくれというのではなくて、ヨハネがそう歩んだように、偉大な最も全てのものからの関心を称賛を受けるべきキリストに人々の目を向けさせていくことができますように、どうか私たちの目をいつも偉大な十字架に向けさせてくださって、私たちを小さく小さく衰えたものとしてくださいますように、そして何よりも素晴らしいあなたの栄光がますます褒めたたえられて、あなたの偉大さがますます大きくなりますように、全ての御言葉を心から感謝して、またこの真理を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。